皆さんこんにちは。食の魅力、歴史の面白さをお伝えする大人の知的エンタメ番組、おいしい歴史物語のお時間です。ナビゲーターは、こだわりの北海道日帰り体験を提供するディスカバー蝦夷代表の坂野拓磨です。で、今回一応ジンギスカン編の最終回ということで、まあどうやってジンギスカンが北海道を代表する名物料理になっていったのかということをお話ししたいんですけど、まあ北海道ではジンギスカンの食べ方って大きく2つに分かれてて、一つが味付きスタイルですね。タレが漬け込んでもう味がついてるのを焼いて食べるスタイル。これが主にこう空知地方、滝川とか中心にする食べ方です。もう一つが後付けスタイルって言って、生の肉を焼いて、焼いた後でタレに漬けて後付けで食べるっていうのが、主に札幌とかですね、沿岸部とかではこのスタイルで、北海道の中でも2つの食べ方に分かれてるんですけど、じゃあなんでこの2つに分かれたのっていう、まあ、そのあたりをちょっとお話ししていきたいなと思っています。で、北海道でどうジンギスカンが広がったかっていうことなんですけど、まず明治の初めにアメリカとかから親鳥外国人が来て羊を持ち込むんですね。で、綿羊業、毛織物を取るための綿羊業を始めるために羊を買うんですが、なかなかまあうまくいかなくて商業的に成功しなくて、まあ細々と続いている状態だったんですね。で、それがちょっと変わったきっかけが1914年に勃発した第一次世界大戦ですね。で、当時羊毛っていうものは軍服に使われていたので、まあ、非常に重要な戦略物資だったんですね。で、この第一次大戦の後にそのままシベリア出兵とつながっていって、北海道の軍隊っていうのはまあシベリアとかに動員されるんですけど、やっぱりそうなると防寒着っていうものがすごい大事なんですが、この羊毛っていうものが主な産地がまあオーストラリアとかニュージーランドなんですけど、それがやっぱり戦争中っていうのはまあイギリスとかが使うので日本に入ってこなくなって、まあ輸入が困難になってくると。で、そうなるとやっぱりそれだけ大事な戦略物資は輸入に頼らずに自前で作った方がいいんじゃないかということで、綿羊100万頭計画というプロジェクトが立ち上がります。これ日本国内に5カ所に主要場、まあ、羊を飼う牧場を設置して、まあ、羊毛の国産化を推進しましょうと。で、そのうちの2つが北海道の札幌と滝川 で、札幌はどこにできたかっていうと、月寒主要場って言って今の札幌ドームの付近ですね。で、できたのが大正8年。で、ここはもともと地名は月寒だったんですね。で、主要場ができてからその後羊が丘っていう地名ができて、まあなんですけども、で、当時羊を飼うのはだからあくまで肉を食べるためじゃなくて、まあ羊毛ですね、刈り取るために飼育していたので、結局食用として回ってくるっていうのは年老いて羊で、もう毛がだんだん取れなくなってきた羊を潰してたので、今よりもずっと臭みが強く、なかなか食用とするには適切な調理方法っていうのが必要だったんですね。で、この問題に挑んだのがその月寒飼養場の飼育主任だった山田喜平さんっていう方です。で、山田さんは昭和6年に綿羊とその飼い方っていう本を出版して、この中で羊料理を30種類以上紹介しています。焼き物とか揚げ物とか煮物とかある中で、その一つがジンギスカン料理だったんですね。で、その作り方というのが、お醤油、酒、砂糖、唐辛子、生姜、ネギ、ごま油を合わせたタレを作って、それに30分ほど羊肉を漬け込んでおいてから七輪で焼いて漬け汁につけて食べる料理として紹介したんですね。で、この山田さんがその後滝川に異動になります。で、滝川の牧場長としてこのタレに漬け込むスタイル、味付きスタイルっていうのを推奨していったんですね。で、それを滝川にいた松尾正治さんっていう人が取り入れて、味付きスタイル松尾ジンギスカンっていうのを広めていくんですね。 でこれが空地とか上川中心地方を中心に、まあ、味付きスタイルが広がっていったきっかけになっています。じゃあもう一方の後付け式のスタイルはどうできたかっていう話なんですけど、この札幌でジンギスカンを広めたもう一人の立役者がいるんですが、それが八甲学園、まあ、今の北海道農業専門学校ですねの創立者の栗林元次郎さんです。で栗林元次郎さんは秋田出身で、十勝で開拓に成功して、その後まあ酪農を学びたいと思って当時真駒内に牧場があったんで、まあ、そこで勉強した時に大きな重病に病気にかかってしまうんですね。で一時はもう命も危ないみたいな状態になったんですけど、かろうじて命は取り留めたんですが、なかなか重労働の農業作業ができない体になってしまったんですね。ただこの栗林さんはそれで諦めるような男じゃなくて、いや俺が動かなくても自分が培ったノウハウを若い世代に教えるんだ、そのための専門的な実践的な学校を作ろうっていうことで後半生は教育者として歩んでいくんですが、それで月寒というところに農業学校を作ろうということで、まあ、八甲学園っていうのを立ち上げていくんですね。でこの月寒っていうのはですね、漫画のゴールデンカムイっていう漫画で結構出てくるんですが、有名な第一師団の歩兵連隊がある場所だったんですね。まあ、月札パンパンとか漫画でも出てくるんですけど、で後になると北部軍司令部が置かれたりっていうことで、まあ、ある意味軍と軍の都みたいなところだったんですけど、この八甲学園とその軍、帝国陸軍海軍っていうのがすごい結びつきが深まっていくんですが、どうしてかというと、当時軍としては植民地満州とか、まあ、いろんなところで植民地が経営をしてたんですけど、そこでちゃんと開拓を進めて自給自足させていかなきゃいけない、農業とか産業を起こしていかなきゃいけないっていうのが軍側の事業があって、一方で栗林元次郎は開拓の農法が上がって、まあ、そういう実践的な農業をどんどん教え込んで卒業生を出している。じゃあそのノウハウを北海道だけじゃなくて満州にも伝えてほしいということで、まあ、軍と八甲学園がある程度太い結びつきができて、栗林元次郎さんは満州、当時日本の、まあ、傀儡国家満州国っていうのができてまして、帝国がありましたけど、まあ、そこに村を作るんです。八甲村っていうのを作って、そこで酪農を広めていくということで、まあ、満州っていうのは以前話しましたけど、まあ、ジンギスカンっていうのは非常に広まって日本人社会で広まっていて、満州の建国記念料理として、まあ、取り扱われるみたいな感じになったんですけど、そこでやっぱり栗林元次郎もジンギスカンと出会って、で何回も北海道と満州行き来してましたから、その時にジンギスカン鍋を持ち帰ってきてるんですよね、札幌に。そしてやはりいろんな政財界とか高級軍事大将、軍の大将とかと、まあ、結びつきがあったんで、そういう人たちを接待するわけです、自分の牧場に。その時にやったのがいわゆるジンギスカンパーティーですね。野外にジンギスカンの、まあ、7人並べてジンギスカンで接待するっていうことをやったのが、一応僕が記録してる中で札幌で一番古いジンギスカンパーティーがこの八甲学園で、まあ、やられたんじゃないかなと思います。で要は月寒っていうのは牧場も必要か、牧場もあったし、まあ、軍もあったし八甲学園があって、まあ、満州とも結びつきがあって、そういう意味でちょうどジンギスカンが、まあ、新鮮な肉も入るので広まっていったということなんですけども、まあ太陽戦争の敗戦後ですね、八甲学園が経営に行き詰まるんですね。それまでは軍と結びつきが強かったから、まあ、そういうところから資金援助とか受けてたんですが、これが途絶えてしまう。で経営難になった時に新たな収益源として注目したのが実はジンギスカンだったんですね、栗林元次郎が。で会員制のジンギスカンクラブを立ち上げるんです。これはジンギスカンで稼ぐってよりもいろんな 経営者とかから出資金を集めて、まあ、事業パートナーを募集したそのお礼としてこうジンギスカンが食べられますよっていう、そういう目的で会員制のクラブを立ち上げたんですが、これが今に続く月サップジンギスカンクラブなんですね。でこのクラブは創業当時は完全予約制、まあ、今は予約できないんですけど、予約が入るために学園でシェイクしてた羊を潰してたんで、要はあのすごい新鮮な状態の肉が食べられるんですね。だからあえてこう臭みを取る必要がないので、タレに漬け込むんじゃなくて生肉の本来の肉の旨味を感じてもらうためにタレに漬け込まないで生で焼いて後付きにするっていうスタイルが、まあ、できてきたんですね。まあ、それが今の月サップジンギスカンクラブの、まあ、先代の専務の千田さんという方が作ったスタイルなんですけど、まあこれによって札幌では、まあ、あの醤油ベースでニンニクが効いたタレにつけて食べる後付けスタイルっていうのが、まあ、スタンダードとして広がっていったんで、結果的に滝川先付けの味付きスタイル、札幌は後付けスタイルっていう2つの形に分かれていったんですね。まあ、そしてこのジンギスカンが、まあ、北海道の名物料理として広がるきっかけとなった映画があるんですが、その監督はあの黒澤明ですね。で原作が、まあ、ドストエフスキーの白痴というものをアレンジして日本版にしてるんですけど、これ昭和26年公開で、主演が三船敏郎、原節子、森正幸っていう、もう日本を代表する名優ですね。でちなみにこの森正幸はお父さんが有島武郎さんですね。作家で北大の教授だった人で、今その実家があの札幌芸術の森にありますけども、でロケ地が札幌で、もう黒澤さん明監督はもうとにかく映像にこだわる人なんで、ロケ班にもう毎日20キロ札幌市内歩き回って、どっかいい家はないかっていうことでもうひたすら歩いてたと。でその中で八甲学院がロケ地に選ばれるんですけど、まあ、今でも残ってますけど2棟の巨大な札幌軟石の石造りのサイルがあって、明治に建てられた洋風建築とか牛舎とかですねがある中を、冬の札幌でバソリを引いてそういう俳優陣が歩いていくっていうのが、まあ初めて映画館のスクリーンで映し出されたんですけど、まあ、その当時でまだテレビがない時代だったんで、まあ、おそらく初めて映像として、まあ、本州の人とかに、まあ、札幌の美しさみたいのをたくさんの人に伝えた初めての映像じゃないのかなと。それがまあ黒澤監督と、まあ、名優陣によって広がると、その後にまあ観光ブームが起きると、やっぱり札幌といえばああいう牧歌的な風景だっていうことで、まあ、八甲学園がある意味札幌定番の観光地になっていくんですね。で当然観光するとそれだけじゃなくて、まあ、食べ物も美味しい食べ物を食べたいっていうことで、その隣にある月サップジンギスカンクラブでジンギスカンを食べるっていうのが一つ定番観光となっていったということなんですね。でその後で、まあ、札幌ビール園さんが、まあ、ジンギスカンの食べ放題やったりしていて、もう札幌といえばジンギスカンということで本州の人に広まって、まあ、今北海道を代表する名物料理になったというのが一応ジンギスカンの歴史になります。で今までお話ししてきましたけど、まあ、ジンギスカンというのはもともとは中国の料理カオヤンローっていうものを、北京にいた日本人がそれがこれが美味しいと言ってジンギスカンという名前を作って、でそれが満州に持ち込まれて満州で広がり、その後昭和の初め東京に行って、まあ、あの陸軍のが特に主体になって広めていった時に、まあ、東京でたくさん広まっていき、だけど東京はやっぱりこう牧場とかがなかなかなかったので、その後衰退していくんですが、まあ、特に戦後になると北海道は綿羊をたくさんみんな買うようになっていくんですね。それはやっぱり冬の寒さっていうものを耐えられる暖かい毛織物が必要だということで、羊が広まった時にこのジンギスカンも初めて家庭に広まっていって、各家庭に あのジンギスカン鍋っていうのが一家に一台ぐらい広まっていき、まあこうやって今日本北海道を代表する料理になっていったというのが、まあ、ジンギスカンをめぐるストーリーになります。今回もお聞きいただきましてありがとうございました。